どうも、トリコロールケーキの今田健太郎です。9月にいよいよ入りまして、暑さも幾分和らいできたのかなという噂があちこちで立っております。とはいえまだまだ残暑もあるかと思います。皆さん体調を崩されないようにお気をつけください。今回はですね、少しいつもの放送とは趣向を変えまして、私今田一人でお届けする今田のホクホクカレーラジオをお送りしていきたいと思っております。いつもの放送ですと、地蔵中毒の大谷ですとか、舞台監督の本郷ディアンス、ゲヘヘといったようなね、非常に可愛らしいボーイサプラノが、ボーイソプラノがあちこちから聞こえてくるわけですけども、今回は私、今田のボーイソプラノ、一本槍で、勝負に出てみたいと思っております。それでは参りましょう。改めまして、トリコロールケーキの今田健太郎と申します。もう皆さんね、聞き飽きたかと思いますけれども、新型コロナウイルスのお話から入っていきたいと思います。先ほどネットニュースの方を少し徘徊させていただいたんですけれども、どうやら案の定といいますか、修学旅行がですね、中止になったり行き先を変えたりですね、一泊旅行ないしは日帰り旅行になったりしているようです。ちょっとかわいそうだなと思うんですけれども、僕の高校時代の修学旅行もですね、実は911のテロ、同時多発テロですね、あれが起こった関係で、もともとの行き先は海外の予定だったんですけども、それが伝統の京都奈良に大幅に変更になったという、パスポートまで取ったのに変更になってしまったという悲しい過去がございました。その修学旅行で言うとですね、修学旅行本体というより、僕は修学旅行の前日のことがすごく印象に残ってるんですね。なんで印象に残ってるかというお話をちょっとさせていただきたいんですけれども、僕鹿児島に住んでましてですね、高校時代特に何の部活もやらず、毎日学校が終わると仲のいい友達と自転車で帰ってたんですけども、修学旅行の前日って部活に入ってる人たちも部活お休みになって学校からすぐ帰るんですよ。皆さんもそんな感じだったと思うんですけども、いつもならその仲のいい帰宅部の友達と2人でさっさと帰ってたんですけども、その日はですね、卓球部に所属していた山地くんという、普通に仲のいい友達だったんですけども、山地くんも部活がなかったので、一緒に帰ったんですよ、自転車で。3人でですね。ただその、山地くんには言ってなかったんですけども、僕たち帰宅部の2人はですね、毎日、ものすごいスピードで 自転車に乗ってかっ飛ばして帰ってたんですね。というのも、僕たちすごくモーニング娘。っていうアイドルグループが当時好きでですね、モーニング娘。の冠番組を見たくて、ダッシュで帰ってたんですよ。自転車ダッシュでですね。はい。学校はだいたい3時半とか4時ぐらいに終わってたんですけども、そのモーニング娘。の冠番組が夕方の4時半かな、それぐらいに始まってまして、まあ鹿児島なんでですね、その東京だったら7時、8時とかにやってたんでしょうけど、まあ遅れ配信みたいな感じで、鹿児島では4時半ぐらいにやってて、だから学校からものすごいスピードで帰れば結構見られるみたいな感じだったんですね。はい。で、だから急いで帰りたいっていうのをずっと繰り返してたら、もう毎日タイムアタックするみたいな感じになっててですね、片道3、40分の道のりをもう20分切るとか、それぐらいの次元に突入してたんですね。はい。で、まあその修学旅行の前日も当たり前のように山地君に何も言わずにタイムアタックを始めてしまいまして、で、何も知らない山地君を置き去りにしたんですね。まあ、特に山地君に悪意を持ってそうしたわけではないので、置き去りになってしまったという感じですね、山地君が。まあ、山地君自身、痩せ型ではあったんですけども、まあ、卓球部で毎日学校の周り走ってこう体鍛えてるような人だったんですけど、まあ、そんな山地君ですら置き去りにする僕たちのドライビングテクニックっていうんですかね。はい。コーナーはアウトインアウトで回って、信号待ちでこう筋肉をね、休ませて、乳酸をためないようにするみたいなことを、もう慣れっこだったので、僕たちは。もう山地君当然ついてこれなかったんですね。で、結局その日はさよならも言わずに、各自の自宅に帰りまして。で、まあ翌朝、昨日はごめんね、みたいなのを言うつもりだったんですけども、学校に行くと山地君が見当たらなくてですね。で、そのままもうホームルームが、朝のホームルームが始まりまして、担任の先生が、ちょっと山路が修学旅行に来られなくなったっていうことを言い始めたんですね。で、まあ僕たち、あれ昨日自転車で一緒に帰ったけどなぁとこう、首をかしげていたらですね、山路くんの肺に、どうも穴が開いたらしくて、はい。それで、飛行機にちょっと乗るといけない。なんか肺の穴が空気が出ちゃってとか、しぼんじゃってとか、肺がね。これ、僕たちのせいなんだろうなと、当時思いましてですね。まあ、山地君に、京都奈良のお土産を買って渡したという記憶がありますね。ええ。まあ、京都奈良で何をしたかとか、あと山宿に何を買って帰ったかすらも覚えてないんですけども。何でしょう。愛情が肺に穴を開けることもあるんだなという、ためになる話を今させていただいた次第です。ね、どうぞ皆さんというか、まあこれからのね、子供たちが 安心して修学旅行に行けるような日々が戻ってくることを願ってやみません。おめでとうのコーナー。皆さんがね、最近おめでとうと言いたくなったエピソードを送っていただいております。まず、ラジオネーム、チャブーさん。人参とピーマンとスイカの皮の漬物を食べられるようになりました。おめでとう。はい。これは、まずおめでとうございます。これは、チャブーさんご本人が食べられるようになったということですかね。自画自賛スタイルのですよね。どうでしょうね。苦手な食べ物を克服というか、食べられるようになるっていうのは、まあ、大人への階段を登る醍醐味と言いますかね。いろいろそういうのありますよね。子供の頃苦手だったもの。なんでしょう。フキノトウとか、春菊とかですかね。パクチーとか。そういうちょっと癖のあるもの、大人は好む気がしますね。僕もまあ結構好き嫌い多い方で、よく覚えているのが、中学校の時に調理実習の授業がありまして、まあなんでしょう、こう、献立っていろんな料理がまあ2つ3つあって、それをこう生徒一人が一つずつ担当するみたいなスタイルだったんですが、グループでね。そのグループの中に一人、まあおとなしくて、すごく可愛らしい女の子がいまして、その子の担当が酢の物だったんですね。きゅうりとわかめの酢の物。はい。で、僕、この世で一番苦手な食べ物が、まあ、別の話なんですけど、ありまして、それが、まあ、キュウリとワカメの酢の物なんですけど、とはいえ、ね、調理実習の場だったら、食べなきゃいけないじゃないですか。その、女の子がね、作って、せっかく作ってくれたものを、残すわけにはいかない。完食しなきゃいけない。と思いますよね。僕も当然そう思いまして、その覚悟でいたんですけれども、実際全く食べられなかったんですね。はい。これは良くないですよ、本当に。ね、タイムマシンがもしあれば、その当時ね、中学生の頃に戻って、僕、中学生の僕をね、どうしますか？皆さんだったら中学生の僕をどうしますか？はい。それでは2通目。静止バンクゴートさん。ありがとうございます。宮沢賢治、吉田松陰、アイザック・ニュートン、イマヌエル・カント、ルイス・キャロル、そしてライト兄弟。童貞のまま生涯を終えたあなたたちの魂は、私たちの心の中で今も童貞のまま生き続けている。永遠の純潔におめでとう。なるほど。これはそうなんですかね。まあそういう人もいるでしょうね、確かに。これライト兄弟は二人ともそうだったんですかね。どうなんでしょう。宮沢賢治はまあ有名ですよね。まあどうでしょう。でもまあ例えばライト兄弟だったら童貞のまま亡くなってしまったかもしれませんが、代わりにね、大空と交わったというんじゃないですかね。大谷さんがもしいたらね。はい。はい、おめでとうございます。 今回ですね、まあ、特別編、未だの北欧カレーラジオということで、僕からも一通投稿を用意してまいりました。読ませていただきます。おめでとうのコーナー、今回で終了。今まで投稿してくれた職人の皆さん、皆さんの刀にはおりました。おめでとう。はい。ということで、今回でこのコーナーは終了となります。結構ね、まあ難しいコーナーだったと思います。まあ、いくつかのコーナーが始まっては終わっていくという、獅子類類というんですか。まあ、こういう、でも、新陳代謝ですね。はい。先人の屍を越えていき、新たなコーナーが生まれていくというふうに続いていくのではないでしょうか。引き続きいろんなコーナーへのご投稿をお待ちしております。はい。未だの北北カレーラジオ、お別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。ね、もう本当に、ボーイ・ソプラノぐらいしか取り柄のない私ですけれども。お楽しみいただければ幸いです。幸いです。はい。二つほどお知らせの方をさせていただきます。まず、先日のこのラジオでもちょっとお話ししたんですけれども、ラブリーサマーちゃんですね。はい。ラブリーサマーちゃんのミュージックビデオに、僕と谷さん、そしてトリコロールケーキと自動中毒のメンバーがわらわらと参加しております。ね、もう、どうでしょうね。僕たちもラブリーサマーちゃんであると。僕たちとラブリーサマーちゃん合わせてラブリーサマーちゃん一味ということで、今後は、活動をしていきたいというふうに、狂気的な考えを宿しております。ぜひ、ラブリーサマーちゃんの「あー」という曲ですね。そろそろ出る最新アルバムのリード曲というんですか。かっこよくて、可愛くて、まさにピチピチロックギャルという感じになっておりますので、ぜひ YouTube の方で、ミュージックビデオをご覧いただければと思います。そして、毎回のように宣伝させていただいてますけども、私が脚本を書かせていただきました。共同脚本ですね。書かせていただきました。魔法少年ワイルドバージンという映画の DVD が10月2日に、販売となります。ただいま予約受付中です。ね、公開は去年でしたかね。去年、はい。バルトナインという新宿の大きいとこでね。はい。これ本当嘘ではなくてですね、初回の公開初日ですね、400席がもう埋まりまして、で、帰り、僕エレベーターで下の階に降りようとしたら、その見ず知らずの、さっき映画を見てくれたおばあちゃんがですね、本当に良かったっつっておっしゃっていただいて、本当に書いて良かったなというふうに思いました。はい。出演が前野朋哉さん、芹沢盾人さん、そして佐野日向子さんですね。モデルの佐野日向子さん、あと斎藤工さんなど出演されております。そしてその中に混じってですね、私も、まあ、ワンシーンなんですけれども、不審者という役で、ね、子供を誘拐するんじゃないかというような見た目の不審者という役で出演させていただいてます。これ、まあ、不審者って役僕も初めてだったんで、衣装どんな感じになるんでしょうかねと聞いてみたらですね、今田さんが普段着られている服で、服 のままお越しくださいと言われまして、それが衣装ですと言われまして、そうかと。僕はずいぶん前から不審者役を普段も演じてたんだなっていうふうに、なんでしょう、悔い、心にね、悔いが刺さったような気持ちになったのをよく覚えております。もうすでに予約受付中です。3000円から4000円の間で販売するぞという気持ちをスタッフ一同ね、しっかりと手に手を取って3000から4000だぞということで今も広報活動を続けております。ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで今田の北欧カレーラジオこれにてという形になります。非常にね、やってる自分としては何を喋ってるのかよくわからない感じでしたけれど、水をねガブガブ飲みながら泳いでるような感覚ではありましたが、ぜひご感想などいただければと思っております。それではまた、大谷さん、本郷さんも交えてお送りしていきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。今田健太郎でした。ありがとうございました。一人は大変だな。